多くの人の言葉があなたの耳に届き、いろいろな考えがあなたの思いを巡っていきます。しかし愛する子よ、私の言葉が真実であり、私の言葉があなたを正しく導いていくと主を教えます。私の言葉を受けなさい。御言葉の中にあなたの行くべき道が示され隠されていると主を教えます。あなたは御言葉の中にそれを探し、私の言葉を聞きなさいと主を教えます。私はあなたが分かるようにあなたに語りかけ、あなたに言葉を与え、あなたに道を示そう。それはあなたの人生を正しく導き、あなたを勝利へと喜びへと導いていくと主は教えます。その私の言葉を受けなさい。その私の言葉を聞きなさいと主は仰せられます。
決して決して諦めてはなりません。このあなた方はこの諦めてはならないと主は言われます。この絶望的なこの絶望の彼方から、このあなた方が祈るとき、この祈りという武器を用いるとき、この不可能の壁を打ち破り、私の手は伸ばされると主は言われます。今回のゆりか姉妹に起こった事柄は、この連投、この群れに与えられた希望であり、印であると主は言われます。この方々は絶体絶命のところに追い込まれた時に、決して、決して諦めてはなりません。私に祈るこの武器を大胆に用いていきなさいと主は言われます。
心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、神である主を愛しなさい。そして自分を愛するように隣人を愛しなさい。この私があなた方に与えた戒めを私はもう一度語ろう。そしてあなた方は自分を愛するように隣人を愛するとき、まず祈りから始めなさいと主を教えます。神を愛するとき祈りから始めるように、隣人を愛するとき祈りから始めなさい。あなたがひだを折って隣人のために、あなたにとって最も近い人の隣人のためにひだを折って祈り始めるとき、私はあなたに言葉を与え、祈りを与えよう。それはあなたに神の手を見せ、神の真実を表していくと主を教えます。あなたは不可能だと思ったそのところから、あなたは祈りにあなたの心を収めるとき、不可能の壁が破れ、あなたの内側から神の愛が流れていくようになると主は仰せられます。最も近いもののために祈り始めなさい。そこから全てが始まると主は仰せられます。25番です。
あなたの悲しみ、喜びに変わる、あなたの涙も喜びに変わる。捧げよう。あなたの涙が光となって輝き出す日が
字架の愛は、十字架の愛はあなたを癒し、すべてを益に変える。だから信じて感謝を、賛美を心から捧げよう。あなたの涙が光となって輝き出す日が私は全てを新しくする。もはや死もなく悲しみ叫びもない。新しい天と新しい地とがこの地に訪れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。ことは成就した、ことは成就した。見よ、私は全てを新しくする。もはや死もなく苦しみ叫びもない。新しい霊と新しい命、この地に満ち溢れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。ことは成就した、ことは成就した。新しい霊と新しい霊と新しい命、この地に満ち溢れる。あなたの祈りは香ばしい香りとなって天に届いていることを覚えなさい。確かにすぐに答えられない祈りがあります。しかし諦めてはいけません。私の時は完全であり、私は最善の時にあなたの祈りに豊かに応えていこう。不可能に向かって恐れずに祈りなさい。また私の言葉を求めなさい。私はあなたに語り、言い送ったことを必ず成就すると主は仰せられます。
私はこの身体なる教会で、この礼拝のただ中であなたに語ると主は言われます。それは心を開きなさい。この私の言葉を受け取りなさい。この言葉が種となり、このやがて茎が伸びて、そして花を咲かせ実をつけるように、あなたの人生にこの大いなることをなすと主は言われます。
悲しんではなりません。私はそのあなたの悲しみを喜びに変えます。私はあなたの人生に起こったすべての話題を益にしようと主を抑えます。あなたの人生にとって遠回りと思えた事柄が何一つ無駄ではなかったことを思うでしょう。あなたにとって最も苦しみだった季節が宝となると主を抑えます。それが十字架の恵み、それが十字架の力、復活の希望であると主は抑えます。愛する子、それへ感謝を下げなさい。そして大胆に私に祈りなさい。私はすべてのマイナスを益にし、祝福に変えると主は仰せられます。
ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、心からあなたを褒めたたえます。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光の捧げ、どこまでもあなたについていきます。誉れあれ、賛美あれ、御座に座る方に子羊に栄光教えにあるように、おまれあれ、さみあれ、膝に座る方に子羊に栄光がとこしえに、
イスラエルの賛美を住まいとされる主はここに住んでおられることをありがとうございます。ご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。報復の時をありがとうございます。またあなたの素晴らしい足と奇跡の証をありがとうございます。天の父様、また素晴らしい特別賛美を心からありがとうございます。愛する天の父様、そして今日集われたお一人お一人を心からありがとうございます。また今集えないでいるお一人お一人を心からありがとうございます。そしてあなたはすでに勃開しておられるたくさんの民を心からありがとうございます。さらに私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊様がご自由に語り、御言葉を通して私たちに語りかけを与え、励ましと希望を与え、信仰豊かに与えてください。イエス様、あなたの名を褒めたたえます。御言葉を通して私たちが主の祝福に預かることができるように豊かに導いてください。語る者も聞く者も減り下ります。主をどうぞ語ってください。主に期待いたします。信じて感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。信仰しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために10時間かかり3日目の私に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。御声新聞が今週も届いておりますけれども、この御声新聞のですね、御免のところですね、御免のところにシンハーレムシング、バイヒギンセンですかね、さんに聞くってことで、このゴスペルのことをですね、書かれていますけども、これは長崎に来た時に、山里ゴスペルクラブですね、が一緒に、賛美しまして、27人いて、そのうち21人が舞台に上がったんですけれども、で、その時に、妻とか何人かがですね、通訳の方も含めて一緒に、この、 シンハイラムスイングのプロデューサーの方ですけども、この方にインタビューしたのを今回書いていますので、ぜひですね、ヤマタゴスペルクラブがインタビューしたんですね、後で読んでおいてほしいというふうに思いますし、また、用いていただければというふうに思います。それとですね、さっきも言いましたけども、ユリカ姉妹が、本当に神様の恵みによって、手術が伸びただけではなくて、もう伸びたんではなくて、もう退院してよろしいということでですね、本当に、まあ、完全にまだ癒されたわけではないんですけれども、通院をするわけですけれども、まあ、くも膜下で倒れて、2週間で退院に至るというのは普通めったにないことですので、本当に奇跡が起こりました。本当に神様にね、感謝をしたいというふうに思います。予言でもありましたけども、これは、まあ、私たちの大きな励ましですね。ですから、どうぞ皆さんですね、これ11月1日、私たちにとっては、何しようね、新年と言いましょうか、新しい年と11月からは新しくするというふうに思ってますので、そのスタートの時に起こりました。ですから、ね、この1年ですね、皆さんの人生にいろんな、こう、思いがけない、プラスもいっぱい起こるでしょうけども、困難やマイナスが許せるかもしれませんけど、神様に期待して祈っていただきたいと思います。こういう奇跡をたくさん私は今年見ていくだろうと思いますので、主に期待して祈っていただきたいというふうに、思います。それとですね、先週は九州牧師会、長崎牧師会とかいろいろあったんですけれども、その中で、まあ、いろんなお話を聞きましたけど、一つ面白い証があったのでね、お話したいと思いますけど、それはまあ、宮崎でなんですけれども、南牧師が今バイトしているところの店長が、お話したと思うんですけど、先月ですかね、来られまして、正解に。その時、与えるものは受けるっていう説教をしたんですね。で、1年ぐらい前に救われて、で、すごくね、本当に信じてるんですけれども、教会には来れない、正解にもなかなか来れなかったんですけど、本当に久しぶりに来られたんですね。でその人にいきなり与えるような受けるっていうのはどうかなと思ったけど、まあ、聖霊の導きで話したんです。そしたらすごく心に入った。でそのメッセージがすごく響いたみたいですね。まあ、面白い人ですね。で、それで、その次の先月の、聖火の時にですね、すごく忙しい時期だったそうですね。だから、南くんは、もうその店長に、もう申し訳ないなと言えなかったら、店長の方から聖火の前の日に、明日は聖火だよねって言うから、はいって言ったら、じゃあ行くからって言われたそうですね。正解ですね。で、つまらないですかね。で、で、来られたわけです。で、私よりも早く着いておられましたね。私は熊本から一番のバスで行ったんですけど、ちょっとギリギリに入ったんですけど、もっと早く来ておられて、で最後も後片付けまして、全部、はい、その日はお休みを取られたようでした。で、ここを、ね、言ったと思うんですけど、お祈りをしたんですね、最後にね。で、その時に、詳しくは言われなかったけど、境内のことを言われたんです。ちょっと境内が厳しいので、祈ってほしいってことを言われたんです。で細かいことはなかったけど、まあ、他もあったんですけどね、いろいろやって、その境内のことを手に乗って、速やかに具体的に神様の助けの手を表してください。あなたが生きて働くことを分かるように、この方に分かるように、はっきり神様が分かるように、速やかに具体的に神の助けの手を与えてくださいということを言ったんですね。で、まあ、それで私はもう、次どこだったかな、鹿児島かな、なんかに向かったんですね。で、彼も、後片付けまで伝布して最後に、また来月来ますってこう喜んで帰ってくれたんですね。本当にすごくいい顔になって帰ってくれたんですね。すっきりしてね。そして後で聞いた話は、これを話したと思いますけども、帰って行ったら、少し前に辞めた人がいて、アルバイトの方が。しかも、長期でやってたみたいで、ご両親がわざわざその子と一緒に、お礼に来られたんですね。息子が随分長い間お世話になりましたって、こう、お礼に来られたみたいですね。で、それで、そこではそんなしょっちゅうないそうですけども、来られたんです、わざわざ。で、その時に、5000円の商品券を持ってこられた。で、その祈った直後だった。帰ったらすぐにその人が、その、両親とやってきて、本当に長い間お世話になりましたって。そういうことは滅多にないんだけど、言いに来られてわざわざその子の両親になって、まあ、律儀な方ですね。そして5000円の商品券を持ってきたんですって。で、実はその時その人は、1000円もなかったんですって。なんか珍しいですけどね、1000円もなかったんです。ちょうど本当に切れてた。そういうこと聞いてないです。私知りませんよ。後で教えてもらったんですね。だから、もう感動したんです。そして、彼は、もうこれ間違いなく祈りの答えだと思ったんです。彼は。ほいで、なく喜んで興奮して、その、南区にね、南牧師に、こういうことがあったって大喜びで、それでもう本当に助かったんだって大喜びで感動した話をされたそうですね。そしたらですね、2週間経ったら、また、本当に困ったんですって。ちょっと2週間経ったらまた境内がちょっとね、いろんな事情があって、ちょっと医療があるんでしょうね、今ね。厳しくなったんですって。非常に厳しくなった。それでね、あーって思った時、ハッと思い出した。2週間前祈ってもらった時に、一緒に祈った時に答えられた。今度は自分一人で祈ってみよう。自分一人でも答えてくれるはずだと思って、彼はね、まだ礼拝は来れてないんですね、仕事があるから。でも、正解は最近来てるんですけどね、真剣に祈ったそうです、神様に。どうか神様助けてくださいって真剣に祈った。で、祈った後何をしたと思いますか？祈った後ね、宝くじ買ったんですって。 いいですか、これは別に進めませんからね、買うなとは言いませんけど、買うと必ず答えられるとは言いませんよ、決して。でも彼は真剣に乗った後に宝くじを買ったんですってね。そしたらね、4等が当たったんですって、2万円ね。で彼はね、もう興奮しちゃって、今まで当たってないんでしょうね、きっとね。もうびっくりしたんですって。俺みたいなもんでも、そういうことですね。僕、俺みたいなもんでも祈ると答えられる。神様は本当に言うとか言ってですね、もう興奮して、喜んで興奮してですね、南君になんかもう、南君驚くぐらい興奮して、こんな格好、言ってきたんですって。あんまり喜んでて、結婚まだしてないんですけど、お付き合いしてる方がいて、ね、もう結婚を考えてお付き合いしてる方がいて、だからその方がちょっと、その方も今ちょっと状況が厳しくて、ちょっと鬱気味なんですってね。かなり厳しい。その人がね、あんまり彼が喜んでるからね、何があったのって聞いたんですって。いやだから実はね、最近ね、教会に行くようになって、で信じてて、でこういうことがあったから、今回になったらこうだったって全部話したんですって。でその人がですね、私もぜひ連れてって、まあ、次は絶対私も連れてってってこう、もうお願いしてきたんですって。死に感謝したいというふうに思いますね。で、だから宝くじ買ったら当たりますとは決して言いませんよ。言いませんが、彼の場合は、本当に真剣に乗ってした時、神様は、それを良しとされたんでしょうね。だから次勝ったらまた当たるとも言いませんよ、決して。ね。でも、少なくともその時から本当にそれを通してね、神様の愛とね、感じて、そしてね、ちょっと今お付き合いしてる方、ちょっとね、精神的にきついんですけど、その方もなんか、あんまり彼が喜んでるので、喜んで、次は来たいと言ってるんです。ただ水曜日じゃないと来れないって、今度火曜日なんでね、12月は水曜日に移したんですけれども、ちょっと11月は火曜日なんで、来たいけど来れない状況だけど、ね、奇跡が起こってくるようになってるんですね。でね、面白いなと思いますよね。神様ってのは、あれ深いですね。で彼はそのことを通して神を体験したんですね。で、今年ね、いつでも祈っていいんですけど、今年はその長崎教会は、すごく祈るっていうことを神様すごく促しておられるんですね。で、こういう証をたくさん聞くんです。で、ぜひ皆さんですね、小さなことも、すごく大切な大きなことも、でもう無理だと思ったとしても祈ってほしいんです。信仰を持ってね、きっと答えられると思って祈るのが一番です。でも私たちはいつも信仰を持てるわけではない。いや、無理かなとかね、こんなこと祈ってもどうかなと思っても祈る。例えば、ゆりかさんが、手術なしで、延期になりまして、結局的には大変になりましたけども、一番最初、私がお目に行ったときに、もう本人は覚えてないんですよ。記憶が全部なくなってるんだけど、本人はっきり言ったんですね。手術なしで退院したいって、はっきり言ったんですよ。それは心にすごく残った。でも本人は私と妻の顔だけ覚えてるんですよ。パッと入ってきた瞬間だけ。あと何にも覚えてないんです。やっぱり雲かなんですね。ところがね、そのことが心に残ったから私は九州のみんなにも、東京の人にもちゃんと手術なしでた、ね、できるようにって祈ったの。正直に、コスタ牧師を言ってられました、聖火の時ね。私は正直驚いてるって。正直ね、私も一応祈ったんだけど、もう手術のことしか頭になかった。手術なしになるとは思ってなかった。だから手術がうまくいくって、手術なしで一応祈ったけど、でも手術がうまくいくと思ってたと。でも本当に皆さんが祈ってくださったので、手術なしになって喜んでるって月曜日に言われたんです。月曜日の世界の時にね。そしたらですね、私月曜日時間が早く着いたので、ちょっとお祈りに行ったんです。また2回目ね、随分明るくなって話ができてた。で日曜日の長崎カリスマ世界で祈ったでしょ。あの時は夜も眠れなくて、頭痛が激しくて吐き気があったんですけどね、月曜日に聞き損行ったらですね、昨日の夜から楽になったって言われたんですよ。ものすごく嬉しかったですね。これ本当に本人が昨日の夜から随分楽になりました、まだちょっときついんですけれども全然楽になりましたって言われたんですよ。感動しましたね。でその後九州牧師会でも祈り、福岡世界様世界でも祈ったんですね。で少しでも早く退院できるように、11月中に必ず退院できないと祈ったんですね。まあ不信仰ですね、私11月中にって祈ったんですけどね。でその時も次また木曜日検査があるんですけども、その時に、ね、もし本当に何か悪いんなら手術早くした方がいいから、手術でも本当に手術なしでできれば11月中に退院してほしいって思ってました。心から思ってましたけど、本当に退院できるかっていうとね、そこまで信じきってたかというとね、そこまで信じきってたわけじゃないんですね。でも真剣になってたんですよ。で小須田牧師も九州の人たちも聞いたの、私皆さん手術なしでいけると思った人どれぐらいいますか、手挙げてくださいって言ったらね、一人も手挙げなかったんで、でも真剣だった人いますかってほとんど手挙がった、全員ほぼ全員手挙がった。だからみんな真剣に手術なしでって祈ってたけど、手術なしになるとは信じてはいなかったというか、無理やろうなと思ってたんですね。でも結果的には手術なしでこんなに早く退院しちゃったわけですね。で皆さんね、信じて祈るのが一番強く愛しないでください。それは一番素晴らしいことです。でも無理かなと思ったり、こんなことになってもどうかなって思うことがある。でも それでも祈るとき、神様は、ね、手を伸ばしてくださることがしばしばある。いつもと言いますが、しばしばあるんですね。だから、どうぞね、今年は、自分に関しても、自分の家族に関しても、ね、本当に奇跡を信じて、期待して、信じなくても期待して、ね、無理かなと思っても神様に祈ることをぜひしていただきたいというふうに、思います。さあ、それでは、今日のところに入っていきたいと思いますが、今日は、先ほど、マタイの福音書の14章の28、29を開いていただきました。もう一度読みしますね。すると、ペテロが答えていった。主よ、もしあなたでしたら、私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行ったと。さっきも言いましたけど、今日はここを詳しく話すというよりも、ね、先週お話ししました、今年与えられた御言葉、ここに書いてあるんですね。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私の信仰、これこそ世に誓った勝利ですという、この御言葉ね、信仰が世に勝つと書かれていますので、この信仰についてここから学んでいきたいというふうに思っています。一緒に大きな声で読みましょうかね。1の3で。ね、これ言葉ですからね。1の3。なぜなら、神によって生まれたものは皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。アメン。これね、皆さんね、信仰を持って、ね、言ってください。もし問題持ってる人は特にね、持ってたけどね、言いますよ。1の3。なぜなら、神によって生まれたものは皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。これは先週お話しましたけど、神によって生まれるというのは、命はすべて神によって与えられているからみんなそうなんですが、ここで言ってる神によって生まれるというのは、十字架を信じて、私たちの罪の身代わりに十字架で死んでくださり、呪いや裁きや病のすべてを引き下さった、この十字架を信じて、新しく生まれた人、命をいただいた人は、全員世に勝つ。命をいただいて神のものとされると。そして、実際世にも勝つって書いてある。だけど、実際には勝ったり負けたりして、勝つはずなのにそうでないこともある。どうしてかって言ったら、私たちの信仰、これこそ世にあった勝利です。つまり、信仰を通して私たちは世にあって勝つ。社会であっても、家庭であっても、あるいは学校であっても、その皆さんの地域であっても、そのいろんな世と触れますけど、その世にあって、信仰を通して勝つとっていうことをお話しました。じゃあ信仰って具体的に何なのかというと、まあ、いくつかあるんですけど、今日はそのね、まず基本からいきますね。信仰って何かってね、もちろん神を信じるんですね。イエス様を信じるわけであります。ね。神様を信じ、イエス様を信じる。でも、イエス様ってどんな人か、神様どんな人かって知るためには、聖書を通して私たちは信じますし、こうやって教会に来て、一緒にね、人々の証や、この聖書の話を通して知るわけですね。で、ね、その神様を信じるんですが、もうちょっと具体的に、じゃあ神様を信じてどういうことでしょう。ね、これはね、神様の言葉を信じることになります。というのは、神様はどういう方かというのは、聖書を通して私たちは知るわけですね。で、神様を信じるということは、もうちょっと具体的に言えば、神様の言葉を信じる。二つあります、これは。ね、神様の言葉っていうのは、例えば、何でしょうね、ちょっと難しければ、ロゴスとレーマっていうんですけどね。ロゴスっていうのは、ちょっと難しい、普遍的な真理ともように、いつでもどんな時でも適用できる言葉です。聖書に書かれてある、いつも喜んでいなさい、絶えずいなさい、すべてのことに感謝しなさいってありますね。でこれは、いつでもどんな時でも適用できるわけです。だから、どんなことでもすべてのことを感謝しなさい。なぜかって言ったら、ロマ書に書いてある、神を愛する人々には、ね、すべてのことを働かせて益となる。でこれも、いつでもどんな時でも適用できる。だから、どんなマイナスや嫌なことがあっても、私たちは感謝すると、神様を愛する人っていうのは神の言葉に従う人だから、感謝して御言葉に従うと、全部益になるわけですね。だからクリスチャンはどんなことが起こっても感謝するわけです。感情がうわーっとなっても感謝しますってことなわけですね。何があったら全てのことを感謝していくと必ず神様は全てのことを益にしてくださるって約束だからです。これは特別ね、その御言葉がね、心に強く響いてこなくても、そういうふうに思えなくても、その言葉を受け取ってそこに従っていくと必ず益になるんです。全てのことを感謝する人は必ず祝福を受けます。そしていつも喜んでる人は、最初は感情はそうでなくても喜ぶ方を選んでいく人は必ず祝福に預かっていきます。これ約束だから。でこれはいつでも適用できる言葉。でもですね、もう一つあるレーマっていうのは特別に語られる言葉って確かにあるんです。それは何かというと、例えば病気になります。ね、で、ゆりかさんが奇跡的に回復してきました。あと秋元牧師 もうたくさん癒しがあります。ね、ここにもですね、いっぱい癒しの証を持っている方がいらっしゃいます。ね、で神様は病気を治してください。で聖書を見ると、神様は全ての病気を治すことができる。確かにその通りです。でも、全ての病気を治すことができるし、他の人がいろんな奇跡を体験したから、だから私のこの病気も必ず治るって言い切れるかというと、これまた別物なんですよ。 神様を治すことができるけれども、この病気を治すかどうかは神様の言葉をもらった時に断言できるんです。わかりますか？なぜなら神様は天に召されることもあるし、ある期間あえて病気において訓練させることもある。例えば秋元牧師はかなり長い間病気でした。でも今もう60歳になりましたけどね、もう一遍人生をするとしてもまた通りたいって本当に心から思うって言われ、それぐらいその病気の期間が自分の人生って今は宝だったと思うって、その時は思いませんよ、今は宝だったと思う、誰本気で言ってると思います。そこで彼は信仰の土台と恵みを受けてますからね。さ、今は言えてるわけですね。そんな風に神の特別な計画がある場合があるので、だからこのことに対して、例えばいろんな問題を直面した時に神が解決することはおできになる、当然できるんです。直すこともできるんです、もちろんです。でもだから神様直してくださるってこういうためには言葉を受けることがある。言葉をもらうとき私たちは間違いない、その言葉に立てる。現状がどんなにもどんどん悪くなっていても治れる、問題がますます問題がますます混乱していっても大丈夫って言い切れるんです、言葉があるなら。つまり私たちの信仰は何が土台かというと神の言葉なんです、あるいは神からの言葉なんですよ。その言葉が土台なんだってことを知ってほしいですね。闇雲に信じるのでもない、自分でこう思い込むのでもない、言葉がないのに信じる場合は何かというと振動と言います。わかりますか？思い込みですね。だから本当に神様から言葉をいただいたならば、私たちは間違いなくそこに立っているわけですね。で、ただね、吟味しないといけません。やっぱり自分でね、こうどうしても言葉をね、取りたくなることがあるから。だから確認は十分にしてほしいですね。で、確認できたなら、その言葉があるとき私たちは間違いなくそのことに関してね、神様直してくださるとか解決してくださるって、こう、安心して立っているわけですね。ただね、言葉の中にもいろいろあるんですね。例えばね、これ、ね、ちょうど見ないと、与えなさい、そうすれば自分も与えられます。こういう言葉が来た場合、これが来た場合は、与えたら与えられたからね。あ、神様ありがとうございます、これで私も与えられると思っていいんですけど、必ず与えられるんですけど、それは与えたら与えられる。例えば、求めなさい、そうすれば答えられますという言葉が来た場合、求めないと答えられない、これは。無条件のものが、例えばね、見よう私は全てを新しくするって言葉が来ましたね。これはいいんですね。私って神様でしょ。神様が全てを新しくするって言うんだから、もう信じればいいわけです。ただ見ようってあるから見ないといけないので、見るためには教会にしっかりいるとか、その神様を新しくするって言った場所、家庭なら家庭、職場なら職場、学校なら学校、そこにしっかりいて見ないといけません。見ようが条件だから、見ようだけが。あとは神様がするわけですね。で、条件ってあるんですよ。これは確かに大事なんですね。例えば、死を恐れる者には乏しいことはないってね、ジョージ・ミューラーがこの御言葉で生涯支えられました。で、秋元牧師も自分の言葉にした。よく言われますね。本当に支えられた。でも一回だけね、新学生だった頃ね、いつもそうやって祈ると神様はね、いろんな方法で支えてくださったのに、一回だけね、なんか心がちょっとね、こう祈ろうとするとうまくいかないんですって。その時支えられなかったんですって。なんでかなと思ってたらね、しばらく経ってね、電話があった、ある親友だった方が、よく研究してくださる方からね、その方が電話して、私が電話してきてね、いや実は、あれ、秋元君、君に献金しようと思って郵便局まで行ったらね、妨害が入って献金できなかったんだって。だから帰ってきたって。もう一回行こうと思って、もう一回行ったら、また妨害が入って献金できなかったんだって。だから僕は分かったって。神がストップしてると思う。だから今回は献金しないから。ね、神様のストップが来てるから献金しないからってわだわだ電話してきたんですよ。そんなことかけなくていいのにね。でもその電話を聞いた時ね、怖くなったって。はっきり分かったんですって。その前にちょっと祈った時ね、なんかこう今一つ祈りができなかったって。で分かったんですね。死を恐れてるのはちょっと死を恐れてるかなと思ったけど、なんかもうそれ以上突っ込んで祈るのがいいからもうあやふやにしたんですって。そしたらね、その電話があった時ね、なんかここ怖くなった。神様すいませんって、本当に死を恐れてませんでした。真剣に悔い改めたんですって。本当に死を恐れるところにもう一回悔い改めてね、行ったら再びね、支えられ始めたって。見事ですね。私よくわかるんです。私は神に伝えてきたから、これはね、すごくわかります。ね、で、例えばこの与えなさい、そうすれば与えられます。実はこれ、ね、10月頃私繰り返し語られた。ここでも説教しました。あちこち説教しましたね。で、私人に説教には自分も語られた。それでね、お米の証をしたでしょ。お米がですね、来るんですね。本当に来る。先週なんかね、ある牧師がですね、今日はね、ちょっとね、時間がなくてね、ね、いつもね、いろいろね、差し入れするのができなかったからね、ちょっとすいませんとか言ってね、あるところでミスターマックスによるんですね、こっちのミスターマックスみたいなところね、向こうのね、ね、 それでね、ナイスかと思ってね、お米がいいでしょ、お米があったらいいからね、えって思ったんですね。そしたらね、10キロのね、お米を買ってくれてですね、グレープフルーツ、これも私の妻が好きなんですね。私、妻と結婚したのグレープフルーツは食べたことがあったんですけど、グレープフルーツね、朝食べるといいそうです。山本牧師が言っておられました。看護師の方ですからね、体が復活するんですって。で、グレープフルーツね、それをね、安い方じゃなくて高い方を10個買われてですね、でどうぞとか言うんですね。それだけじゃなくてですね、私はスイカが好きなんですけど、メロンも好きなんですね。別の方がですね、その教会の別の方がまたメロンとなんかはね、すいません、食べ物のことになると興奮しますけど、差し入れてくださった。それが火曜日。私が戻ってきたら、木曜日かなんかに、ある方が、シスターの、荷物を持ってきた。それは何やったら、それも米。次から次にお米が来ますよ。でも私、お米だけはね、妻と一緒にね、これはね、与えなきゃダメだって言ってね、お米がいっぱい来たからね、片っ端からって言ってちょっといいかな、いくつかの箇所に与えたんです。ね。そしたらお米が本当にくるくる。で、ジョイさんが面白いこと言いましたよね。お米屋さんみたいにお米が来ますね、とか言って。そこまで言えば、でも信号の効果があるかなって思いながらね。だからね、またね、それを別のところまで持っていきました。与えたら来るんですよね。とかね、与えないものがあるんですね。それは全く動きません。もうちょっとしたら明かします。ちゃんと与え始めましたから来始めた時に言います本当に面白い。お米を与えたらお米はもうどんどん来るんですよ。言われた通りでしょ。見事ですよね。でね、実はそう言われながらちょっと与えれなかったものがあるんです。実はね、そしたらね、それに関してはね、せっかく来てね、もうちょっといるのにね、もうちょっと、もう結構いるんでね、もうピタッと止まってこないんです。はぁ、私ね、なんかね、こんなにシビアなものなんだなと思って、ちょっとね、神の言葉ってすごいですね、思ってます。ね、だから皆さん、言葉って例えば、すべてのことを感謝なさいっていうのは本当に聖書の言葉で、そうすればすべてが生きになるって書いてあるから、本当にする人はね、神の技なわけですね。で、条件があるときは、ね、霊まで語られたとしても、条件があるときは、それを果たす。こうしなさい、そうすればこうなるとかね、求めなさい、そうすれば与えられますとかね。死を恐れるものは乏しいことはないとかね、その条件を果たす、つまり神の前にですよ、本当にそのことをするわけですね。その時に主は約束を必ず果たされるってことをね、どうぞ覚えてて欲しいと思うんですね。で、今日のこの聖書の箇所はですね、ペテロが実はみんなで船出したわけですね。そしたら船があるところまで行って、ガリラヤ湖畔あるところまで行って、でペテロたちは漁師です。みんなだからガリラヤ湖のプロ、しかもガリラヤ湖のプロの漁師。ガリラヤ湖はもう小さいというから知り尽くしている。いつも言うように、ペテロは弟子にならなかったらイエス様のガリラヤ湖畔漁業組合組合長、西部地区の代表がペテロ、東部地区の代表はヨハネって感じだったと思うんですね。ヨハネ相元って説もありますからね。 でそれぐらい本当に専門家でよく知ってたそのペテロたちが船でしたら、すぐ嵐が来れば戻ればよかった。ある程度行ってから嵐にあってですね、前にも後ろに向けなくなったんです。真夜中頃、真夜中のちょうど牛見す時っていうんでしょうね、3時ぐらいですかね、こうちょうど真っ暗な時、今みたいに電気ありませんからね、真っ暗な時にね、イエス様が一人で祈っておられたんですけど、海の上をね、湖の上を歩いておられたんですよね。最初ね、びっくりしてね、幽霊だって言ったん、イエス様に幽霊だって失礼だと昔思ったんですが、実はね、当時ガリラヤではね、湖の上に、ね、海の上に幽霊が出るっていうふうに言われてたんです。日本の場合はよくお墓でしょ、お墓で足がないのはふーっと出てくるっていうのは日本のお化けですけど、お化けって幽霊ですけども、向こうは海上に出るっていう言われてたんです。これは本当に、ね、だからその弟子たちが思わずも幽霊だと思って恐れたのは、まあ、あながちこう分からないわけでもないわけなんですね。だって夜中にね、嵐でこうにっちもさっちもで行かないってことは、ペテロの漁師の彼らがどうしようもないってことは本当に怖かったと思うんですよ。真っ暗な夜そこにふーって行けたらやっぱ怖いでしょ。だから、だって水を歩いて人来ると思わないでしょ。まさかイエス様だと思わないから、わーって恐れたら、イエス様が、私で恐れることはないって言ったん。あ、イエス様だって思ったん。ここからなんですよ。普通ここでみんなお話をおしまいなんです。あ、イエス様ですか、早く来てっていうのは普通は。ペテロってのはね、今まで怯えててね、幽霊だーとか言ってたのにね、イエス様って聞いた瞬間ですね、もうこのペテロの早変わり。イエス様、あなただったら私に来いって言ってください。あなたが言われれば私も水の上を歩けますっていう、ものすごいですね。イエス様を幽霊に間違えて今度は水の上まで歩こうっていうでもね、ペテロの言うとここなんですよ、ね、イエス様言葉をください、 あなたが命じてくだされば、あなたが言葉をくだされば、言ってくだされば、私だって水を歩ける。すごい信仰ですね。でもこれ、ね、言葉なんです。こうは言ってないですよ。イエス様は、わかりました。あなたは水を歩いてる。じゃあ私も行きますから歩かせてねって言って、ね、言葉をもらう前にね、イエス様あなた歩くんだから私も歩かせてください。あなたのところに早く行きたいってパッと踏み出したらいないでしょ。言葉をもらう前に自分で勝手に行ってはいないでしょ。そうですね。ちゃんとイエス様に命じてください。言葉をください。あなたがおっしゃれば私はできますって言ったんです。それで言葉をもらってるんですよ。言葉を。彼はその言葉を信じて言葉をもらった後に、こう船からね、はっきり書いてあるんですよ。29節。来なさいって言われたと。で、カンですね。英語で言うとね。ヘブル語で棒だったかな。なんかなんですね。で、そこでペテロは船から出て、勇気ありますね。来なさいって言って船から出て水を歩き始めたんです。で、皆さんね、今年、奇跡を求めてください。例えば、ゆりかさんのことでもそうですよね。雲真っ赤で2週間でシュートしないで退院するなんてことはないですよね。だって本当に記憶なかったんだから。切れた、だから本当に切れたんですよ。なのに。ね。ああ、そうですね。で、なんですね。今年はね、皆さんのいろんなことが、今ある問題、これからうるさいときの問題に対して、神様に言葉を求めましょう。そしてその言葉に応答してね、踏み出していくんです。水に歩いたわけです、ペテロはね。いつも説教されるのはね、この後ペトロは沈むんです。水に歩いた後にね、パッとね、こう周り見てね、イエス様だけ見てればいいのに周り見てね、はって周り見た瞬間、風の音が聞こえる。風の音が聞こえると同時に波が立ってるのが見えた。状況が見えた瞬間ね、I am human being ってね、なんか私は人間だと思った瞬間、ドドドッと溺れるわけですね。ね。イエス様から身を離した瞬間溺れる。ね、これはまあ別の説教になるから今日は詳しくしませんけど、まあ、でも助けてって言った瞬間すぐイエス様助けに来てくださいますから、これも益です。何かあったペテロは2回水を歩いたんです。今度はペテロはイエス様に手を引かれて、2回目はイエス様に手を引かれて水を歩いた。で、私の知ってる限り水を歩いた人はペテロしかいません。で、みんなこれ溺れた説教ばっかりさせられみんなする。ペテロかわいそうですよね。でもペテロだけですよ、水を歩いたのは。なぜか知ってますか？彼だけがイエス様に言葉を求めた。言葉を求めたんです。そしてその言葉に応答したんですね。何ですか？多くの人はね、クリスチャンでね、世に勝てるのにね、神様にから言葉を受けて神の言葉に立つんですよ。そしたら実はね、今敗北しているところとか、今もうニッチもサッチもいかなくなっているところにね、言葉をいただいて、その言葉に立って進み出すとね、神の奇跡が始まるんです。神の技が起こるのです。私たちは世に勝つものため、勝つために、世に勝つものとして神様から救い出された。キリストが十字架で私のために命を懸けて死んでくださった時、私たちがもう世で敗北しないために、世の苦しみから救い出されるために、そのためにイエス様が命を懸けて死んでくださった。私たちはこの方に言葉をいただいて、この方から言葉をいただいて、勝利の中を歩む、奇跡の中を歩むことがね、神様の願いなんですね。で、そのことをね、ぜひ皆さんね、覚えていただきたいというふうに、思います。で、神様言われたらね、本当に真実なんですね。もう、ね、終わりますけれども、実はですね、今私ブログを書いておりますし、ね、私ブログやめようと思ったんですね。そんなにアクセスも伸びないしね、コメントほとんど入ってこないしですね、十人家族の親バカ日記となってるんですね。はっきり死に言われて始めたんです。ある時から、ちょっと、ね、あなたはこれで書く練習しなさいっていうかね。で、ちょっとね。そしたらですね、子供からクレームがつくわけですね。私のことは書かないでとかね。やっぱりそりゃそうでしょうね。特にね、年頃の子たちは嫌でしょうからね。で、奥さんのことを書いたりしたらですね、下手なこと書くと怖いわけですね。だからね、結局何も書けないなって思って、それでまあ、それでもうやめようと思った。でちょっとね、鹿なんかにしようと思ってね、なんだかな、なんか、ラブレターツーマイ、ドータンドさんかなんかにしてね、ちょっとかっこよくしてね、もうなんか、ね、適当じゃないけど、まあ、鹿なんかを飼うことにしようかと思ったんです。いい案だと思った。人間的にね、私に言われたんですね。いつ私がやめろと言ったって。言われたんですね。私が言って始めたことをあなたは私が今にやめるのかと言われたんですね。それで言われたのはっきり、続けなさいって。必ずこのブログからテレビが開くって言われたんですよ。本当に言われたんですが、このブログで必ずね、必ずこのブログを見てね、教会以外からね、ブログを見てね、ね、そして触れられる人が与えられると言われたんですよ。で、正直ね、信じれたかというとね、どうかなと思ったんですよね。 正直なところ。ね。でもそれでもいいやと思って、まあ、毎日書くわけじゃないんですけど、時々貯めてなんですけど、貯めて書き始めた。だからね、佐世保に行ったらですね、ある時ですね、言われました。まあ、外から来た人ね、毎日ブログを見ていました。と思ったんですよね。でまた今回、今週の会議行った時もね、その方、ご主人が言われたんですけど、その方の奥さんがね、朝だったら奥さんが来てたんですけどね、毎日夫婦で見ています。そして、ブログを読むと、信仰のヒントが与えられて、あ、ここから私たちと違うって、もう何度も今週は特に、なんかそれで、すごく分かりました、信仰のことがとか言ってね、どこで分かったんだろうって感じで、ね、言ってくれたんですよ。で私にとってはものすごい励ましだったんで、で具体的に言われたんですね、あの、あそこのところでとかね。ああ、あれね、とかいう感じですよね。へえ、と思って、私なんかすごく浜木さんが慰めたんですよ。そしたらテレビが来たんですよね。でテレビが聞いたら、新助君の番組のやつを見てきたそうですけども、長崎国際テレビ、NIB からで、ね、来たんですね。ね。で、昨日主題がありました。まあ、えらい長い時間かかりましたけど、ね。で、結局、11月22日、今週の土曜日のお昼に放映されます。長崎国際テレビってところで。11月22日の、あれ、11月22日の、いい夫婦って言うんですって。いい夫婦っていうことで、なんか足早いい夫婦なんですって。ね。なんか夫婦言ってますけど、ね。それで、2組撮ったんですって。もう1組はなんか、70代かなんかの高齢のご夫婦と我々なんですね。それで撮ったん。それを放映することになったわけですよね。それで、まあ私たち何回もテレビ出てますけど、久方ぶりですよね。なんか私ね、今回そのブログを直接見てじゃないんですけど、なんかね、神様のものを感じるんですよね。はっきり思いましたね。本当に主が言ったことはやるんだなって、見事だなと思っています。ね、で、なんで面白いですね。神様が言葉を与えられたら、神様はなされるんです。ただ、本当に神からのどうかのか吟味したり、確認することはとっても大切です。ですか？でも、神が言われたら、必ずその言葉は成就するんです。で私たちはその神の言葉の上に立つ。でその NIB が来てくれたおかげでですね、うちはきれいになるし、教会もきれいになるし、もうテレビ様々ですよね。ただお祈りしてください。やっぱりテレビってね、空中の権威と戦ってるんでしょうね。ものすごいアタックがありました。ちょっと尋常じゃないですね。その話が来る前にアタックがあったし、昨日撮った後ものすごいきつくてね、昨日説教の準備っていうのがフラフラでしたよね。ああちょっと尋常じゃなかったですね、アタックはね。だからやっぱテレビってすごく、ね、だからでこれから編集するんです。長い時間撮ったんですけどね。でも実際放映されるのは6分から9分の間だって言ってましたから、本当に神様の心の声がされてね、私たちじゃなくてね、結局、一緒にいて許し合うっていうことを言ったんです。最後に、どうしたらね、夫婦円満仲良くやっていけるかとか言うからね、一緒にいて許し合うっていう、ね、それで、神様の話をしたんです。ゴスペルのこともね、ゴスペルが流行ってるけど、ゴスペルは流行ってるけど、ゴスペルは一時気持ちがすっきりするかもしれないけど、また問題が起こるって。本当に神様に向かって一緒に歌うと、神様とで重荷が下ろされて、そこで一つにされるっていう。まあ、神様の話をしたんです。まあ、十字架の話をチャッて言って、神様の話をしたんですね。でも、そういうところをね、カットされたりするからよくね、そういうことが決してないように、ね、私たちがどうでもいいので、そこのところが放映されるようにね、編集の時に祈ってほしいと思います。だって、私たち、ね、子供が言いましたよね。秘訣はとか言うから、もう子供たちが言うんですよね。神様しかないじゃんとか言って。神様なかったらこの家族は終わりだよとか言って。みんなバラバラ、夫婦もバラバラ、みんなバラバラじゃんとか言って。神様いるからじゃんとか言って、もう明るく楽しく言って、わーとか言うんですね。いいですね、でもね。神様いるから一つ。神様いなければもう崩壊ですよ。ね、でもちょっと素晴らしいですよね。でも世の中はね、いっぱいあるんですね。で神様がいれば大丈夫なんです。言葉が与えられていると大丈夫なんですね。で皆さんね、本当に神の言葉には力がある。皆さんね、自分に関しても、皆さんの友達や家族に関してもね、言葉をもらってください。それから、別にもらわなくても適用できる言葉、さっき言ったように。ね。どんな時にでも適用できる言葉は、それを受け取って、その言葉に立って応答していくんです。その時ね、必ず神様はね、その言葉の約束通りなさいます。で、信仰ってのはそこなんです。だから、それを裏返すために先週話したように、感情に来るわけですよ。ね。小説も乏しいことはないって言ってるけど、まだすぐ答えられてないじゃないかとかね。それでこう、いろいろ感情が来る。でもね、それはね、信仰の訓練なんです。必ず約束は成就してきますし、言葉はその通りになっていくんですね。 ね、でこの言葉をもらって言葉に立ってほしいと思います。あの主は責め立てる言葉や引きずり下ろす言葉は語られません。もちろん罪はやめにされません。悔い改めを迫られます。でもそれは悔い改めの後に来る喜びと大きな祝福のために悔い改めを迫られるだけです。私たちを倒したり、私たちを見捨てたり、私を傷つけるための言葉は決して語られません。キリストが十字架の上から語られる言葉は私たちへの許しと希望と励ましと約束と祝福です。その言葉をね、自分のために聞き、あなたの愛する家族や友人のためにもらってください。そして聖書の中にそれがたくさんあります。祝福って言葉は3000、ハセ言われたら8000の祝福が書いてあります。それを私はね、受けていきましょう。そしてその恵みをね、たくさん受けていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちの人生を、私たちの家庭を、また私たちの人、前の人々を祝福しようとしていることを本当にありがとうございます。私たちは人生にはいろんなことが許されていきます。病気や人間関係や経済の問題やいろんな戦いがありますが、あなたはどれ一つとしてあなたに解決できない問題はありません。ただ私は御言葉を通して神の原則に立ち、また神様からの言葉をいただいて、癒しを、奇跡を、助けを、救いを、支えを受けていくことができるように、お互いの人生の中に、生活のただ中でそれを見ていくことができるように、またお互いの家庭の中に、また友情の中にそれを見ていくことができるように、とどめ導いてくださることをお願いいたします。神の言葉にしっかりと立って私たちが歩んでいくことができますように、神の言葉によって踏み出していくことができますように、豊かに導いてくださることをお願いいたします。癒しと解放のためのお祈りをしたいと思います。病気の方はそこに手を置いて、また問題ある方はそれを神様に差し出して、自分がいい方は家族や友人のことを思い浮かべながらその方のために祈りたいと思います。その前に、先ほど聖書の時も悔い改めいたしましたが、もう一度短く悔い改めしたいと思います。罪があると祈りが手に届きません。またごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがあります。また聖書は全ての人を罪だと言ってますので、短く悔い改めをしましょう。主はやりました。何をしてほしいのですかって、具体的に素直に大胆にあなたの願いを神様にためらわずに申し上げてください。自分のことでも家族のことでも、また体が痛んだりするのはそこに解いてください。またあなたがその自分のことでない方はその方を思い浮かべながら祈りましょう。この願いと求めに主は応えてくださいます。天のお父様、キリストイエスの御名によって今恵みの御台に出てまいります。一人一人が願っているこの願いを、求めを、手を置いているその場所に、また思い浮かべているその方に、今あなたは触れて具体的に癒しを、解放を、解決を、勝利を、平安と喜びを、解決を与えてください。イエス・キリストを何よって命ずる、癒されよ、イエス様って命ずる、逃れ、心臓に向かって命ずる、癒されよ、喉に向かって命ずる、腫瘍とポリープを消えてなくなれ、肺と心臓に向かって命ずる、癒されよ、気管支炎に触れてください。また水道や肝臓、腎臓に触れてください。イエス様って、イエス様って、癒されよ、腰と背中が痛んでる方に触れてください。それからつい最近転んで痛んでる方に触れてください。イエス様って、癒されよ、不信仰の霊出ていけ、窓ガラスの霊を捨てて出ていけ、汚れた霊を捨ててみますけど、せっ、境内でね、問題を持っていた方ですね、神様が随分解決されましたが、もうまだもうちょっとという方ですね、もう一度私は語ります。与えなさい、そうすれば与えられます。私はあなたが与えていくときにあなたを増し加えていきます。これが原則です。与えるには勇気があります。あなたは無理をすることはありません。しかし促されていることが既にあります。その促されていることに従って与えなさい。その時あなたは神の真実を見るだろうと主は教えます。耳鳴りがしている方、この耳に触れてください。イエス様って耳を、癒されよ、あと鼻に触れてください。鼻に触れてください。耳、鼻、喉、耳鼻咽喉に触れてください。イエス様って癒されよ、非常に近い 家族の方を許せないでいる方に触れてください。その方に神様慰めを与えてください。許す力をください。許して自由になることができるように、イエス・キリストによって十字架を進みます。許せない頃に働いて力から来る許しの力を与えてください。イエス様って見せる、イエス様って見せる、この固くなの心を打ち砕く、イエス様になって許せるようになれ。あらぶらぶらぶらぶらぶらぶら、イエス様ありがとうございます、ありがとうございます。ブラブラブラブラブラ、父って来るんですけど、お父さんに対してなんかこうなんか持ってる方がいらっしゃるんですけど、こう私は、そのことを そこがそれのことに対する神様なんか手を伸ばそうとされています。あなたが心を開くなら主はそこに手を入れてくださいます。あなたは心を素直にしなさい。神様は愛の方で、無理やりこじ開けたり何かお仕事はされません。でもあなたは心を開いて、神様私の心を慰めをしてくださいって素直に言うと、主が来てくださって、そのお父さんとのことに神の方法で触れてくださいます。その時あなたは癒しを受けるだけじゃなくて、そのことをして父なる神様、聖書の誠の神様に対してもすごく再び信仰が蘇ってくる、喜びが増し加わってくるとおっしゃいます。その方の心に深く入ってくださり、あなたはその方に触れてください。癒しを与え、慰めを与え、言葉を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって癒されよ。イエス様ありがとうございます。感謝をいたします。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。